使徒の働き28章17節をお開きください。今日でいよいよ使徒の働きの最後の学びとなります。使徒の働きは初代教会の歴史が書かれています。教会は人が考えて始めたものではなくて、この天地を作られた誠の神によって始められたものです。神はダビデの子孫からイスラエルに救い主を使わす約束を旧約聖書においてなされて、その約束に従ってイスラエルに救い主イエス様が誕生されて、イエス様はご自分がメシアであることを権威ある教え、そして多くの奇跡をもってそのことをお示しになりました。ところが救い主を待ち望んでいるはずのイスラエルはこの方を拒み十字架につけてしまいました。しかしそれも神があらかじめ私たちを罪から救う方法であったわけです。イエス様は十字架にかかり、よみがえられ、そしてよみがえられた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されました。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られ、こう命じられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そしてこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス様は彼らが見ている間に挙げられて、そして雲がイエス様を包み見えなくなりました。10日後ペンテコステの日にイエス様が言われた通りに約束の聖霊が弟子たちに下りました。ペテロは力を受けて、彼の1回の説教でなんと3000人の人たちが救われて、エルサレムで最初の教会が始まるわけですね。そして神の言葉はますます広まって、エルサレムで多くの人たちが信仰を持ちました。しかし教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外のものを皆散らされました。でその迫害の先頭に立ったのが、後に劇的な改心をし、そして異邦人への人として召されるパウロでした。で散らされた人たちは福音を述べ伝え、ユダヤそしてサマリアの全土に福音が広がり、シリアのアンティオキアに来た時に初めて、今まではユダヤ人たちに彼ら伝えていたわけなんですけれども、ある人たちが異邦人に伝え、そこで多くの異邦人が救われて、最初の異邦人教会が始まりました。そして聖霊はパウロを異邦人への人として異邦人世界へ使わしました。私たちが学んできたように、彼の第一次第二次第三次伝道旅行において多くの異邦人が救われて、いくつかの教会が建てられたわけですね。しかしパウロはこのエルサレムの貧しい人たちのために、異邦人教会から集めた献金をこのエルサレムの教会に届けたわけなんですけれども、その時に異邦人を宮の中にこの入れたと無実の罪で訴えられて、鎖につながれて囚人として船でローマに護送されました。で前回見たように、その途中激しい暴風によって船は14日間も漂流し、マルタ島に着いたわけなんですけれども、島の人たちはパウロたちに非常に親切にしてくれたわけですね。その報いとして多くの人たちが癒され、そして多くの人たちがその救いの恵みにも扱ったわけ。そしてついにパウロは念願のローマに着きました。ローマに行くことは彼の長年の願いであり祈りでした。そして同時にそれは神のご計画であり神の御心でした。主はパウロを通してどのような働きをローマでなさったんでしょうか。今朝はその学びを最後の学びとして見ていきます。28章の17節をご覧ください。3日後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めた。そして彼らが集まったとき、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。まあ、先日、3泊4日で東京の奥多摩にあります クリスチャンの収容会を持つ施設において日本におけるカルバリーチャペルの牧師会並びにリーダーたちのカンファレンスが持たれたわけですけど、ハワイそして本国から3人の牧師たちが来て聖書を私たち日本人の牧師たちに教えてくれました。本当にゆっくりとした時間の中でじっくりと聖書に彼らのまた牧会体験の中から神がしてくださった数々の恵み、成功談や失敗談や今抱えている問題や祈りの課題や、まあ、それぞれのいろいろな証を聞きながら非常にリフレッシュされる時を持つことができたわけですけど、でここにおいてパウロはローマに到着したわけですね。で彼がすぐしたことは3日の後にユダヤ人の主だった人たち、この主だった人たちとはローマに住むユダヤ人の指導者たちのことです。で当時ローマには10個前後の街道があったと言われています。でユダヤ人はどこであれ男性10人集まればもうすぐに街道を建てるわけなんですね。でそこで神を彼らは礼拝するわけなんですけれども、その街道の管理者たちがここで集まってくるわけですね。でパウロは同胞ユダヤ人が救われること、これが彼の強い願いでした。ローマの手紙次回から学びますけど、先に9章ちょっと開いてください。パウロの願いが何だったのか、9章の1節で彼は自分の心の内をこのように手紙に書き送っています。9章の1節で、私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し明かしていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。パウロは大きな悲しみ、そして心には絶えず痛みがありました。それは何だったのか、3節からこのように言ってるわけですね。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞、いわゆるユダヤ人のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っていますと思うほど、彼は本当に自分の同胞がユダヤ人が、私たち言えばうちなんちが日本人が救われること、彼は先に救われたものとして彼らが救われることを、家族が周りの人たちが同胞が民族として救われること、これが彼の強い強い願いだったんですよね。で10章行くと、10章の1節では彼さらにこう言ってます。兄弟たち、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの、何て言いました、救いです。これがパウロの強い願いなんです。同胞ユダヤ人が救われることでした。ですから私たちこの使徒の働きで見たように、彼はどの町に行ってもまず何をしました、ユダヤ人のいる街道に彼は入っていくわけです。異邦人へ彼は使わされたわけなんですけれども、彼の願いはまずユダヤ人が救われるために、ですからどこの町に行っても神をこの経験にも願い求めている、でも救い主をまだ知らない人たちだったんです。神は信じてましたけれども、救い主が誰であるかを知らない人たちだったんです。ですからその人たちに神が約束した救い主が、あのナザレのイエスであることを彼はどうにか知ってほしくて、どこに行ってもまずですから街道に入るわけです。でそこにユダヤ人がいいですから彼らにまず伝え、そしてそこには熱心に神を慕い求める異邦人の敬虔な人たちがいたわけですから、彼らにも神が使わされたメシアはイエスであることを彼は述べ伝える、これが彼の働きのパターンだったわけですよね。しかし今彼はどうなってました、鎖につながれていたわけです。無実の罪でした。無実でした彼は。そしてユダヤ人の街道にですから行くことができなかった。それで何をするのか、自分が行くことができなければ来てもらうわけですね。このユダヤ人の指導者たちに集まった時に彼はこう言いました。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ここでパウロはなぜ自分が 囚人としてローマ人の手に渡されたのか説明しています。彼何をしたんですか。何一つ背くことはしなかった。むしろ彼はエルサレムの教会の貧しい人たちを助けるために異邦人教会を彼は回って献金を集めて、その人たちに渡すためにエルサレムに来たわけですよね。それだけではなくして、彼はユダヤの慣習に従って清めの儀式を行い、誓願を立てる4人の者たちの金銭的なサポートもしたわけです。しかしアジアから来たユダヤ人たちが、パウロが民と立法と宮に逆らうことを教えている、そして異邦人を宮に連れ込んだ、そのように偽りの訴えをしたわけなんですね。でも彼らは何の証拠もなければ証人もいませんでした。完全に無実でした。パウロはユダヤ人に対し、そして先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに捕らえられました。18節に、彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので釈放しようと思いました。ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。ユダヤ人たちがパウロを訴えたので、ローマ人たちは彼を取り調べました。すでに学びましたよね。まずローマ総督のフェリクスがパウロを取り調べましたね。結果どうでした。無罪でしたよ。しかし総督はユダヤ人の機嫌を取ろうとして、パウロを2年間もカエサリアに彼は監禁したわけです。で、2年後に新しい総督フェストスがパウロを取り調べたわけなんですけど、結果どうでした。その時も無罪でしたよね。さらにユダヤの王アグリッパもパウロを取り調べました。結果は無罪でしたよ。ローマの総督も、そしてユダヤの王も皆パウロは無罪であると認めたわけなんです。それでここでパウロが言っているように、総督はパウロに死に値する罪がなかったので釈放しようと思ったって。ところがっていう、ユダヤ人たちが反対したため、パウロは仕方なくカエサルに上訴したわけ。なぜ上訴したか覚えてますよね。この総督フェストスがこのユダヤ人の機嫌を取ろうとして、本当は無罪だともう分かっていたのに、このエルサレムでどうだ私の前で裁判を持たないか、そのように彼が言ったので、パウロはエルサレムで裁判を持てば不当な取り扱いがなされること、不当な判決になることを知っていたので、彼はローマの市民権を持っていたので、その特権を使って私はカエサルに上訴しますと言ったわけです。ですからここで彼は言ってるわけなんですけれども、私は自分の同胞を訴えようとしたわけではありませんという。彼らを戦うためにやったわけではありません。何のためやったんですか。自分の立場を弁護するためでしたね。不当な裁判が持たれて不当な判決が下されるのを分かってたので、彼は公正な裁判をカエサルの前で持つためだった。このようにパウロはなぜローマに護送されたのか、その理由を指導者たちに説明しました。そういうわけで20節、私はあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながれているのはイスラエルの望みのためです。なぜ捕らえられたのか、ユダヤ人の指導者たちに会って話をしたくて、パウロは彼らを集めました。民に対しても先祖の慣習に対しても背いたからではありません。なぜ捕らえられたんですか。ただ一つの理由なんです。何ですか。イスラエルの望みのためっていうと、イスラエルの望みのためなんです。イスラエルの望みって何でしょうか。私たちにもいろいろ望みがあるわけですけど、希望があるわけですよね。イスラエルの望み、彼らの望みはメシア、キリスト、救い主が来られることでした。そしてその方が来られると復活する、さらに そのメシアを信じる者も同じように復活すること、これがイスラエルの望みであったわけです。それは彼らの始祖であるアブラハムへの神の約束でした。メシアはアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫からイスラエルに使わされること、これが天地を作られた誠の神の約束でした。神は約束に従ってアブラハム、ダビデの子孫からイスラエルに救い主を送ってくださいました。その方が私たちの主であり救い主であるイエス様ですね。イエス様は聖書に書かれている通りに私たちの罪のために死なれ葬られました。そして聖書に書かれている通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。死者の中からの復活により確かにご自分が神の御子であること、人であれば復活することできないわけです。一時的に医学的には蘇生はあります。でも復活はありません。イエス様は40日の間現れ、弟子たちが見ている間に天に昇られて、そして天に着座されたことがはっきりとされたので、その証拠として約束の聖霊が信じる者の心の内に注がれたわけですよね。復活はキリストが神の子であること、そしてキリストであることの証明です。パウロはそのことを証ししているクリスチャンたちが許せなかったわけです。彼はクリスチャンたちは神を冒涜していると思っていました。クリスチャンたちのメッセージは、あのナザレのイエスは十字架で死んで葬られ、3日目によみがえりました。神がこの方を死者の中からよみがえらせてくださったんです。パウロは神がよみがえらせた、あのナザレを神がよみがえらせた、それはよみがえらせてもいないのによみがえらせたと言って神を冒涜していると彼は思って、神の側に自分は立ってて神の偽証者として彼らはそれを述べ伝えていることを彼はですから怒って、腹を立って、激しく彼は教会をクリスチャンたちを迫害したわけですよね。男も女も関係なく彼は牢に入れることを賛成し、殺すことに賛成したわけです。しかし神の憐れみですよね。復活されたイエス様が彼に特別に現れてくださった。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼はその場に倒れて、主あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。復活のイエス様が彼に特別に現れて、彼は目から鱗が取れて、イエス様こそ聖書が約束しておられるメシアであることを彼ははっきりと復活の目撃者として、そのことを彼は証言したわけです。彼はまた聞きをしたわけではなくして、以前は迫害者でしたけど、今はキリストの復活の証人として目撃者として彼はイエスがキリストであると述べ伝えたわけなんです。しかしそのイスラエルの望みのために捕らえられたと、このユダヤ人の指導者たちに今ここで説明をしているわけですね。すると21節、彼らはパウロに言った、私たちはあなたについてユダヤから何の通知も受け取っていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたこともありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから。パウロはローマのユダヤ人たちが自分の悪い噂を聞いているのではないか、そのように気になっていたようですが、彼らはパウロについてユダヤから何の通知も届いていませんより手紙も受け取っていません。もしまあユダヤの人たちが手紙を送ったとしても、パウロたちの乗ってた船は沈んだわけですから、沈んだ時にその手紙も沈んだわけで受け取ることができないわけです。またローマに来たユダヤ人の誰かがパウロについて何か悪いことを話したのではないか、そういうこともなかったっていうこと。ユダヤのユダヤ人たちはパウロがユダヤにいる時はまあイエスがキリストであると彼述べ伝えたわけですから、 そのユダヤ人たちにとっては目障りでしょうがなかったわけですよね。そのパウロがもうユダヤから去った後は、彼らにとってパウロのことはもうどうでもよくなったのかもしれません。一方ローマのユダヤ人たちは、この宗派についてって言ってますけれども、ユダヤ教の一派として彼らを見てたわけです。この道のものと、このキリスト教についてそのように彼らは言ってたわけで、まあ至る所で反対があるとも知っていたので、だからパウロ、あなたから直接私たちは聞いた方が良いと思ってると、そのように言っています。そこで23節、彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神のことを証しし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと、朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。ユダヤ人の指導者たちは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきました。パウロは神の国のことを証ししたと書かれていますが、神の国とは神が直接治める国のことです。イスラエルは旧約聖書において人が治めたのではなく、神が直接治めた国でした。でも彼らは他の国々と同じように、私たちにも王を立ててください、神は彼らがしきりに願うので譲歩なさり、それで最初の王が人によって立てられて、君主制が始まったわけですね。で彼らは、まあ、成功もしながら衰退もしていくわけです。そしてユダヤ人の信じていることは、神が使わされたメシアが来た時に、この混沌とした世界にメシアが王となって、神の国がこの地上で実現することでした。今でもそれ変わりません。でモーセの律法と預言者たちの書っていうのは、ここでは旧約聖書のことですね。パウロは旧約聖書からイエスについて彼らを説得しようと、なんて書かれてますか、朝から晩まで説明を続けたということ。聖書はイエス様がメシアであると証ししている書物です。イエス様はヨハネの5章、ここお開きください。今のところ押さえていただいて、ヨハネの5章、イエス様がこう言われました。5章の39節をご覧ください。こう言われました。あなた方は一緒に読みましょうか。39節、はい、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。イエス様が来られた時には、まだ私たちが今読んでいる新約聖書は成文化されていません。あるのはこの旧約聖書だけだったんですね。ですからここでいう聖書っていうのは旧約聖書を調べています。その聖書は、旧約聖書は私について、イエス様について証ししているものだとイエス様は言われました。さあ戻りましょう。パウロはその旧約聖書を使って神の国の王、主の主、王の王、メシアはイエス様であると朝から晩まで彼らに説明しました。でユダヤ人の指導者たちの反応はどうでした。24節見てください。ある人たちはパウロの語ることを受け入れましたが、他の人たちは信じようとしなかったっていう。私たちが福音を語るときもそうですよね。どうですか皆さん、みんながみんな信じますか。そうだってほしいんですけれども、二つにいつも分かれるわけですよね。信じる人と信じない人に分かれるわけです。使徒の14章でもそうですよね。パウロがイコニオンという町で福音を伝えると、信じる人と悪意を持つ人たちがいたと書かれています。17章でテサロニケで福音を伝えた時も、納得して従う人と妬む人に分かれたと書かれています。19章でパウロがエペソで福音を伝えたとき、 そこでは御言葉に聞く人と聞かない人に分かれたと書かれています。今の時代も同じですね。福音を聞いて信じる人と信じない人とに分かれるわけです。あなたはどうでしょうか。信じる人ですか、それとも信じない人ですか。聖書は信じる人は永遠の命が与えられ、信じない人は永遠の滅びであると教えています。しかし神の願いは、望みは、すべての人がイエス・キリストを信じて真理を知るようになることです。神は愛です。神の愛はどのように分かるんでしょうか。そのなさったことで分かるわけですね。聖書は、神はその一人子イエス・キリストを与えるほどあなたを、私を愛していると教えています。でイエス様は私たちの罪のために死んで葬られ、3日目に死人の中からよみがえりました。このキリストを信じる者は誰でもですね、皆さん救われるわけです。赤ちゃんからお年寄りまで。最近うちのマリキも、ごめんなさい、マシマリキの話が出ちゃいますけども、もう1歳になって反応何でもするんですよ。最近はお祈りしますって言ってもすぐに手を組むようになって、もうお祈りしますって言ってご飯が食べられるっていうあの反射なんです。すぐにもこうするんですけど、最後は最近はもうアーメンも言って、この子天才だなと思い始めてるわけなんですけども、もうイエス様って言うと分かるんですよね。幼子でさえ分かるわけですよ。知識はありません。聖書全部読んだことありません。でも分かるわけですよ。お年寄りでも分かるわけです。毎月1回隣の施設の方で、クリスチャンのための生産式を持ってるわけですけど、素晴らしいですね。年を重ねても90代を超えても信仰をしっかりと保っておられるわけです。福音はシンプルなんです。難しいことありません。イエス様が誰であるか伝えるだけなんです。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書の福音、良い知らせですね。どうぞまだ信じてない方、救いは神からの贈り物なんです。あなたが良いことをしたから救われるわけではありません。私たちもそうですね。良いことをしたからあなたは救われたわけではありません。何もしてないのに、むしろ神に背いているときに、神は私たちを愛して一人子を与えてくださいました。ただで恵みで私たちを救われたわけなんです。どうぞ神のプレゼントを受け取ってください。25節ご覧ください。互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。この民のところに行って告げよ、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に贈られました。彼らが聞き従うことになります。パウロは旧約聖書を使ってイエス様のことをユダヤ人の指導者たちに朝から晩まで説明しました。ある人たちは信じ、他の人たちは信じようとしませんでした。そしてここに書かれている通りに、互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言こういうわけですよね。25節で、まさしく聖霊が預言者イザヤを通しあなた方の先祖に語られた通りです。イザヤはパウロの時代からおよそ700年から800年ほど前の預言者なんです。イスラエルの神、まことの神、ただお一人の神、主は親が自分の子供を産んで養い育てると同じように、イスラエルを産んで彼らを育てて大きくしました。彼らはエジプトの奴隷でしたけれども、 モーセを使わして彼らを奴隷から救い出したわけです。そして敵を滅ぼして約束の地を与え、彼らのあらゆる必要を満たし、あらゆる恵みを彼らに与えてくださったわけです。しかし彼らは裕福になった時どうしたんですか。その主を彼らは捨てるわけなんです。主を侮り、主に背を向けて離れていきました。それでも主は彼らを愛し、彼らを憐れみ、ご自分に立ち返らせるために預言者たちを何度も何度も、私に立ち返りなさい、私に立ち返りなさい、そのように預言者たちを使わしました。しかしイスラエルは聞く耳を持ちませんでした。彼らは心を固くなにし、預言者たちどうしたんですか。ことごとく彼らを迫害し、そして殺してしまうわけです。その結果、敵であるアッシリア、バビロンに滅ぼす神は彼らを見捨てたわけなんです。今までは神は彼らを守り、彼らを養ってました。ですからどんなに敵が来たとしても、神が彼らの味方ですから、神が守ってくださったわけです。でも彼らが神を捨てて偶像崇拝を始めて、カインの罪を犯すわけですね。夫がいるのにそうじゃない人に行くわけです。妻がいるのにそうじゃない人のところに行くわけです。でそれでも神は彼らが立ち返るように何度も何度も彼らを悔い改めに導くわけですけど、結局彼らは完全に死を捨てました。それで神もついに彼らを見捨てて敵の手に引き渡すわけですね。すなわちアッシリア、バビロンに滅ぼさせるわけ。これがイスラエルの歴史なんです。でその時代に活躍した預言者が、今パウロがここで引用しているイザヤなんですね。神はイスラエルの心の固くなさを預言者イザヤを通してお語りになりました。パウロはまさしく聖霊がイザヤを通して語ったことがここでも成就している。あなた方も同じだ。そのようにここはイザヤの6章の10節からの引用なんですけれども、26節で、この民のところに行って告げよ、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。ユダヤ人たちは神の言葉、福音を聞かなかったんでしょうか。彼らは聞いたわけなんです。旧約聖書の時代、多くの預言者たち、エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、挙げればキリがありません。たくさんの預言者たちが使わされて、彼らは神の言葉を聞いたわけなんです。新約聖書の時代どうでした。神の一人子イエス様が来られたわけですね。彼ら直接その方の教えを聞いたわけなんです。そしてイエス様から直接聞いた十二弟子の教えを彼らは聞き、さらに異邦人の使徒であるパウロから聞いたわけですが、彼らは悟ったんですか、理解したんですか。理解しなかったわけです。なぜですか。27節見てください。彼らの心は鈍くなり、耳は遠くなっていたからとあります。目は閉じていたから。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなっていた。いわゆる聞きたくなかったわけです。結局理解できなかったのではなく、理解しようとしなかった。理解したくなかったわけです。では彼らは神の御業を見なかったんですか。見たわけですよね。旧約聖書の時代、たくさんの奇跡を見ました。新約の時代はどうでした。イエス様が来られて、たくさんの奇跡を行われたわけですね。生まれつき目の見えない人が見えるようになり、足のなえたものを歩かせ、手のなえたものをイエス様は癒してくださったわけ。そして不治の病を癒し、さらには死人さえも生き返らせました。弟子たちも同じように聖霊の力によって、彼ら同じことをイエス様がなさったこと、聖霊が彼らを通して行われたわけですね。パウロもそうでした。聖霊が彼を通して働いて、死人さえも生き返ったわけです。そのような彼らは 礼。神の彼らは奇跡を見たにもかかわらず彼らは知ろうとしなかったわけです。なぜ27節でこの民の心は鈍くなり耳は遠くなり目はなんて書いてありますか、閉じているからであるって。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないようにっていう。結局彼らは知らなかったのではなく知ろうとしない、知りたくなかったっていう。聞いても見ても意図的に故意に理解しようとしない、知ろうとしない、これがイスラエルの先祖たちあり、イエス様の時代の彼らであり、そしてパウロの時代の彼らであったわけです。そこで神はどうなさったんですか。27節の半ばで彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように、どういう意味でしょうか。彼らの心が固くななので神がというと、彼らの心を固くなにしました。それで神がもっと彼らの心を固くなにさせたという意味ですね。彼らが理解、聞いても理解しようとしないので、理解したくなかったので、神がもっと彼らが理解できないようにさせたっていうこと。イエス様が例えを語られた目的もそれでしたね。信じる者の、ね、分かりやすい例えだったわけですけど、信じない者にとっては4つの種まきなんか、なんで種まきの話を、農業の話をするんだって、バカバカしいって話になるわけです。聞こうとしない者には、理解しようとしない者にはますます分からなくなってくる。これ裁きとしてそのように神がなさった。そして彼らが見ても知ろうとしないので、神がもっと彼らが知ることができないようにさせたわけなんです。ですから28節、結論ですね、承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らが聞き従うことになります。神の救いはまずはじめにイスラエルに送られたものです。神は約束に従ってダビデの子孫から救い主イエス様をイスラエルに送ってくださいました。イエス様によって福音がまず彼らに対して述べ伝えられたわけです。そして使徒たちパウロによって述べ伝えられました。しかし彼らの反応どうでした。イエス様を拒んだわけです。彼らが拒んだので神の救いはどうなるんですか。異邦人に送られたのですとパウロは言ってるわけですね。では神はイスラエルを完全に見捨てたんでしょうか。イスラエルの立場が教会に変わったんでしょうか。決してそんなことはないんですよ。彼らが確かに拒んだのは歴史の事実です。旧約においてイエス様の時代にパウロの時代に拒みました。今でも彼らは自分たちの救い主を認めていません。しかしそれも神のご計画で、彼らが拒んだのでその救いが私たち約束の民でないもの、神を知らない望みもない私たちに対して福音が伝えられたわけです。今は恵みの時、救いの日なんです。今は教会の時代なんです。しかしやがてそれが終わり、患難時代がもうそこまで来ています。その時彼らは神に叫び求め、自分たちの救い主を知ることになります。これが神の聖書のシナリオですね。最後に30節ご覧ください。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、 訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げれることもなく、神の国の福音を、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。丸2年間、パウロは手は鎖につながれ、監視の兵士が24時間ついていましたが、自費で借りた家に一人で住むことを許可されました。彼は外に出ることはできませんでしたが、外から彼を訪問することは許可されたわけです。ですからここにあるように、少しもはばかることなく、また誰からも妨げられることなく、訪ねてくる人たちを皆歓迎し、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えることができたわけです。その結果何が起こりました？当然ローマにいるクリスチャンたちを毎日のように訪ねてくるわけで、その彼らの信仰が励まされるわけですよね。で、来週、次回からローマの手紙を学びますけれども、本当に素晴らしい手紙なんです。あなたの信仰がもっとこの土台がしっかり据えられてきます。信仰が強められるわけです。で、パウロはそこに行く前にその手紙を書いたわけですけど、今度は手紙だけではなくて、直接彼らはパウロからその教えを聞くことができて、信仰が励まされるわけですね。それだけではなくて、彼らが来た時にいつもこの監視の兵士たちが24時間いるわけですから、当然彼らも嫌でもこの福音を、神の言葉を聞かされたので、信仰を持つ人がいたことがピリピの1章の13節と4章の22節見れば分かります。多くの兵士たちも救われるわけです。さらにこの2年の間にパウロは手紙を書きます。それがエペソ・ピリピ・コロサイの手紙なんです。さらに個人に宛てたピレモンの手紙、この4つの手紙が書かれて、2000年経った今でも私たちを励まし続けているわけですね。それは聖霊によって書かれたものだからです。この後パウロはどうなるのか。2年後に裁判がネロの前で行われて、無罪判決が下り、パウロは釈放されます。そしてスペインまで福音を述べ伝えたと言われています。しかしその後、歴史の事実にあるように、皇帝ネロがこのローマを新しくしたいと思って、そのためには町を燃やすしかない。で、それで町を燃やしておいて、その責任を自分にではなくしてクリスチャンたちになすりつけるわけです。その首謀者がパウロであるということで、彼を再び投獄されます。その時に書かれたのが彼の最後の、人生最後の手紙、第二テモテ、ここ開いてメッセージを閉じます。第二テモテの4章を開いてください。たくさんの人たちがパウロによって励まされ、たくさんの人たちがついてきたわけですけど、なんと彼が投獄された2年のうちに、全ての人が潮が引くように彼から去っていくわけです。10節にはルカだけが私と共にいますと言っているように、ほとんどの友人たちが彼から去っていきました。そして最後は67年か8年にローマで打ち首にされたと言われています。その前に書かれたこの手紙なんですけど、4章の6節ご覧ください。彼はこう書いてます。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。彼はもう打ち首になることが確定してて、それをもう間近になっていることを分かっていました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れをしたい求める人には誰にでも授けてくださるのです。パウロは最後まで勇敢に戦いました。それはちょうど兵士のようですね。兵士は勇敢に敵と戦うわけです。 彼は兵士のキリストの兵士として福音のために彼は勇敢に戦いました。そして走るべき道のりと言ってるわけですけど、それはアスリートのように彼はよそ見をせずに、彼はひたすらに走って、そして彼は走り終えて信仰を守り通したと言ってます。過去に信じるだけでは不十分ですね。私は17歳で信仰を持ちました。もう40数年になります。今も信仰を持ち、最後まで守り通すことが神の国に入れられることなんです。前は信じてたけど今は信じていません。それも意味ですね。信仰は継続することが必要なんです。パウロはたくさんの苦難に遭いながらも兵士のように戦い、アスリートのように彼は走り終えて、最後まで彼は信仰を守り通した人なんです。そして何と言ってますか、義の栄冠を主から受けるっていう。あとは義の栄冠、ちょうどアスリートが栄冠を受けるようにパウロもゴールを目前にして、ですから彼にとって死は悲壮感は全くなかったわけです。それはむしろ彼にとってはゴールであり始まりだったわけですよね。その義の栄冠をイエス様からいただく、よくやった忠実なしもべを、私と共に喜んでくれ、そのように主から言われる、そのことを彼は見ながらずっと走り続け、そして今主からその栄冠を受ける、そのことを彼は思って喜んでいたわけです。これがパウロなんです。彼は以前はキリストを信じる者を激しく迫害したものでした。しかしそのキリストが本当に主であること彼は分かった時から180度方向転換をして、迫害する者から喜んで迫害される者として彼は信仰のために走り抜き、戦い抜き、最後まで守り通して義の栄冠を受けたわけです。使徒の働き、イエス様は天に帰られた後聖霊を弟子たちに使わすと約束なさった通りに聖霊をお使わしになりました。使徒の一章の8節で、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方を力を受けます。彼ら臆病でした。しかし力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、イエス様が言われた通りに福音はエルサレムから広められ、ユダヤ、サマリア、そしてさらに地の果てまで、ローマまで広められるのを私たちは見たわけです。これは人の働きによるのではなく聖霊の働きでした。聖霊が人たちに力を与えて、彼らを通して聖霊が働いてくださったわけです。しかしこの28章で聖霊の働きは終わったわけではありません。2000年経った今も同じ聖霊がキリストを信じている私たちと共におられるわけです。私たちも自分の力でやるのではなく、この聖霊の力によって聖霊が私たちを通して働いてくださいます。私たちもこの聖霊の力を受けて、イエス様が再び戻って来られる日まで、もうすぐ主は戻って来られますと、遅くなることはありません。本当に近い日に戻ってくる。私たちいつ戻ってくるか誰も分かりません。でも近いことはもう本当に聖書の予言から確かです。皆さんも世の中の情勢を見れば本当に大変な時代だなということは痛感していると思います。聖書の予言のことが全部起こっているわけです。主は戻ってこられます。その時にあなたの信仰はしっかり主にとどまっているでしょうか。このことがとても重要なんです。どうぞ主に、キリストに、イエス様にしっかりととどまってください。そしてパウロが言ったように、私は勇敢に戦い抜いた、 そして私に与えられた走るべき工程を走り終えた後は義の栄冠が待っているのです。私たちもそのように言えるように日々主に信頼をして歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、使徒の働きを学び終えることができて感謝します。聖霊が弟子たちに下り、そしてあなたの教会が始まり、2000年経った今もあなたの教会はこのようにこの暗闇の時代において世の光としてあなたが置いてくださっていることを感謝します。そして私たちもあなたの教会の一部としてこのようにあなたの教会に属することができて感謝します。どうぞこの世界のすべてのあなたの教会のようにあなたの祝福あり、教会を通してまた一人一人を通してあなたが成したいことがなされて、暗闇にいる人たちがイエス・キリストの良い知らせ福音を聞いて主に立ち返ることができますように、私たちもどうぞ清めてあなたが用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。